Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース4月13日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そして。
はっはっはっはっは、月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。は
なんだ、歯が痛い？
違う、今日13日の金曜日だっけ。
おお、あ、そうだ、今日13日の金曜日だな。
だっけ、ジェイソンのつもり。
うん、あ、そうジェイソンのつもりでっか
ごめん、ちょっとなんかちょっとあんまり気合が入っとらんけあの間の抜けたジェイソンみたいな、うん、
間抜けなジェイソンでしたはい、久しぶりのオープニングからですね。
なんか帰ってこい帰ってこいって言うけ帰ってきた、
うん、よくぞ帰ってきた
なかなかね、オープニングから出られんけ、
うん、
肩身が狭いし、会社も早く帰ろうとすると肩身が狭いし、
うん、
辛い辛いよ
はい、今週初めてかいな。
多分初めてなような気がする。
はい、というわけで久しぶりのすきちゃん、うん、頭からの登場です。
すいません。
はい、では、オープニング、今日は何の日ってことで4月14日号をお伝えしていきたいと思います。まず最初にですね、オレンジデーということはそうです。4月14日、
オレンジ、
はい、これは2月14日3月14日とあのバレンタインデーホワイトデーと来て、4月の14日オレンジデーということで、2人の愛を確かなものにするための日として制定されたそうです。
聞いたことある。
聞いたことある。
オレンジあげるんでしょ。
あーと、そこのとこまでよくわかんないけどね。オレンジデーだそうですよ、う
ん、むちゃくちゃこじつけだわね、そんなの
でお隣の韓国、こちらはね4月14日ブラックデーだそうです
色つけいいつもりないだよ、しかしみたいな。なんでバレンタインデーは色ないよね、
うん、
3月14日はホワイトデーでしょ、
うん、で4月14日はブラックデーだそうですよ。これはですね、
ブラックなら白と黒だっけ、
うん、バレンタインデー、ホワイトデーのどちらでも何ももらえず恋人ができなかった者同士が黒い服を着て集まり、チャジャン麺、これは麺に黒いあんをかけた料理だそうですけども、それとかコーヒーなどの黒いものを飲食する日だそうです
黒い 暗いな。
要は寂しい人が集まって黒いものを食おうってことですよ。
なんか寂しい日だね、そりゃ。
寂しい日ですね。もうちょっとポジティブに考えられるのかな、韓国の人。
だってね、まだおらんいうことは今からよりどりみどりだっちゅうことじゃんか。だっけ逆によりどりみどりだっけグリーンデーとかにすればいいね。
そうだね。でも韓国ってあの記念日がなんかいっぱいあるらしいですよね。
あ、そうなんだ。
うん、はい、そうです。あと SOS の日だそうです、
うん、ピンクレディーか。
いや違います。1912年の4月14日、豪華客船タイタニック号がニューファンドランド沖で、あ、ニューファンドランド島沖で氷山に激突して、この時に世界で初めて SOS が撃たれた日だそうです。トトトツーツーツートトトですね。
そうだね、
うん、まあ、それまでにあの SOS というのを救難信号というふうに定められてたんですけども、多分この時に初めて実際に SOS が打電された日だそうですよ。
うん、SOS って何の略、そもそも
何の略だろうね。ただあのモールスの符号的に覚えやすいからなんでね。端点3つ、頂点3つ、端点3つでトトトツーツーツートトトって感じで打ちやすいからじゃないです
かね。その人には分からん。
あ、モールスを知ってる人じゃないと分かんないよな。
でトトツーツートトト、
そうで、夜衝突したんですよね。
うん、
で翌日未明に沈没ということで死者は1513人だそうです、うん、これに合わせてあのなんか今ツアーやってるらしいですね。当時の航路を、まあ当然タイタニックはもうないんですけども、豪華客船使って当時のメニューを食べたりするツアーを今やってる最中だし、そうですよ。
そうなんだ、
うん、
いやでもなんか逆にそのどうなん、怖くないかね。私はなんかちょっと嫌だな。
まあこのタイタニック沈んでちょうど今年が100年なんですよね。1912年なんで。
ああそうだね、
うん、なんかそれを記念してその復元した復元というか、まあ料理とかも復元した記念ツアーみたいなのをどうも今やってる最中ですけどね。
じゃあいっぱい乗ってるんだもん、当時みたいに。
あの当時と同じ乗り、あの乗客数でやってるはずです、確か。
そこまで
で乗ってる人も当時の服装に仮装して乗ってる人も結構いるらしいですよ。この模様が先週だったかな、今週入ってからだったかな、テレビで流れてましたよ、
うん、じゃあ長いことも乗っとるってこと。
あーだけん結構かかるんじゃないの。まあ今の船ならもっと早く着くんだろうけど、わざとにスピード落として走ってると思いますよ。
そうなんだ、
うん、
で明日以降はどうするん、そのツアーは。
うん、沈むのかも。
なんでこっち考えるしというもんじゃありません。
うん、でも今年寒いから氷山いっぱいあるかもね。
ねえ、ねえ、ないない。
ないない。はい、記念日としてはそんなとこですね。じゃあ歴史的なとこへ行くと、1865年アメリカ大統領リンカーンが狙撃された日だそうです。ちなみに翌日に死亡してます、
うん、
それから、うん、
あ、リンカーン、
リンカーン、ケネディじゃないよ、リンカーンだよ。 ケネディも狙撃だけどね。
リンカーンも暗殺されたんだ。
リンカーンも暗殺ですよ。
知らんかった。
それから1900年パリ万博が開幕した日だそうです。パリ万博はエッフェル塔ですよね。
そうなん、
うん、あれ万博の確かモニュメントですよ。
へ、
日本でいう太陽の塔みたいなもんだよね。
うーん、
うん、それから、1981年文部省宇宙科学研究所が開設された日だそうです。
弱者？
いや、これは挨拶ですね。今で言う
挨拶、
うん、挨拶、挨拶、挨拶、挨拶、ISAS かな。
あ、挨拶、
うん、挨拶っていう組織です。今ね、
初めて聞いた。
あ、でも JAXA と ISAS ってセットで結構話に上がりますよ。
いや、初めて聞いた。
あら、そうなの。
うん、そうなの、
そうなの、
そうなの。
はい、それからですね、1989年任天堂ゲームボーイが発売された日だそうです。
はあ、
うん、ゲームボーイ89年だそうですよ。
23歳の時だね。
そうですね。いやいやいや、ちみもだよ。あ、僕22歳の時。
いやいやいや、ああ、うん、いや、
僕は22歳、好きちゃん23歳。
いやいや、知らない知らない、そらに言わんでいい。細かいな。細かい男だの。しかし、あ、小さい小さい。
はい、で、リアルに明日ですね、2012年4月14日、新東名高速道路の御殿場ジャンクション浜松稲佐ジャンクションが開通する日です。
あ、テレビでやっとった
んだ、うん、今日明日開通だそうです。
なんかあのサービスエリアもすごい今までになかったような施設がどうのこうのっ て, て、
うん、どうのこうのかい。
うん、なんかとあのその地元のグルメとか、うん、
B 級グルメとか売ってるのかな。
なんか美味しそうな海鮮丼とかあったよ。
うん、行ってみたいですね。
行ってみたいですね。
うん、はい、ってなとこですかね。
あとは、
うん、
去年も言ったけど13日と14日とどっちがどっちだ忘れたけど、
うん、
あの桜田淳子と西城秀樹の誕生日。
それ2人とも同じ日、
うん、だっけ。13と14でああの続いとるんだけどどっちが先だったか忘れちゃった。
桜田淳子と誰？
西城秀樹。
ここ有名人の誕生日出てるんだけど載ってないな。
じゃあもう有名人じゃないんだね。
そうなのか。
過去の有名人だけだね。
あのベロさんも14日が誕生日だそうですよ。
誰ベロさんって？
妖怪人間のベロさん、アンさん。
ああ、え、アンさんがってこと？
そうそう、1986年生まれだそうです。
アンさんが、
アンさんが、
アンさんが。
あと有名人名前がずらっと出てるんだけども、あんまし聞いたことないような名前ばっかりなんですけどね。
あのグーグルで調べたら電話切れちゃうけどさ、
うん、
サファリだったら切れ。
あ、今あのウィキペディアでちょっと見てるんですけどね。
桜田淳子、桜田淳子、淳子じゃない、桜田淳子だよ。
うん、桜田淳子載ってないんだよな、ここに。
わ、 体純子って変換されんね、もう過去の人だね
そうなんだ。工藤静香は1969年生まれだそうです。あ、70年生まれだそうです。で、
桜田純子さんが4月14日ということは13日は西城秀樹さんの誕生日とこういうことですね。
桜田純子出てこない、桜田純子引退したんじゃないんかいな。
いや、もう芸能界におらんけ出てこんのだと思う。
あんまそういうことかな。
うん、
はい。あと1981年、小泉進次郎さんが誕生日だそうですよ。
小泉進次郎、
小泉首相の元首相の息子さん、政治家の方。
進次郎だったっけ。
幸太郎はあの役者ね、進次郎は政治家。
あー、そっちか。
うん、そっちの方です。
そっちか。
はい、てなとこで、4月14日の今日は何の日をお伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。
どーら、
え、何
ん、
うん、はい、では本編の方行ってみたいと思います。今すきちゃんあくび中です。
すいません
さ、最後さっきオープニングなんて言ったかよく分かんなかったけど、ローラーって言ったんだね。
秀樹だっけ、
秀樹教授
あの、もう一人の秀樹あの
ジュリー、あ、ジュリーは沢田研二だ秀樹か。はい、では本編の方 IT ニュース行ってみたいと思います。
どうだ
はい、まず最初のニュースですが、Apple が Java for Mac OS 10 10.6 アップデート8および Java for OS 10 Lion 2012-003 の配布を開始しましたということだそうです。
うん、
この Java セキュリティアップデートによってフラッシュバックマルウェアの最も一般的なバリアントが削除されますということで、あのこの間から騒いでます Mac の木馬ですね、木馬じゃないや、うん、トロイの木馬
Mac の木馬、
Mac の木馬じゃなくてトロイの木馬。
お疲れですね。
はい、これの対策および、削除するためのアンチウイルスソフトが含まれるそうです。アップルがやっと公式のものを出したってことですね。
うん、
はい、これはですね、アップルによると今回の新ツール、まあ、このフラッシュバックを削除するツールですけども、最も一般的な編集を削除するものだそうです。ってことは全てに対応してないってことかい。なんかいっぱいアッシュができてるって話なんだけどな。
アッシュ、
うん、あのちょっとずつ変えたようなやつ。
うん、
はい、まあ昨日もあの2つほどカスペルスキーさんともう一つとこだったかな、あの削除ツール出してましたんでね、まあこれらを使うことによって感染してる Mac 正常な状態に戻るんではないかなと思いますね。
はい、
はい、というわけで、ぜひ多分あのアップデートのお知らせが Mac の画面にポンと出てくると思いますんでね、早めにインストールしていただきたいと思います。
はい、
はい、では次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチさんの方にあった記事です。 Facebook は13日 Facebook ページ運営者が発行できる Facebook クーポンの提供を開始しました。アメリカではすでに開始していましたけども、日本でも一部のユーザーから徐々に利用が可能となっているそうです。はい、というわけで日本でも、Facebook クーポンサービスが始まったということなんですが、さっき Facebook の私のページ見た限りではクーポン出てきませんね。
作らんといけんでしょ。
いやいや、自分で作るんじゃないよ。
え、
あの事業者がクーポンを作成して、まあ使ってる人のページにポーンと出してくるんですよ。
え、これ Facebook ページの運営しとる人が出せるんよ。
そうそう、だから Facebook ページで例えばお店の宣伝をしてるような人がクーポンを作って、でそこをいいねってしてくれてる人にそのクーポンが使えるようにするサービス。
あ、いやだっけ、空海での話かと思ったんですけど。
空海、何のクーポン出すの。
ん、
何クーポンすんの。
なんかするするそのうちしようや。
何ができるかな。
ん、
何ができるかな。
できるとしたら、あの、
うん、
空海公認のあの名刺作成してあげる、ちょっと割引クーポンとか。
ああ、なるほど。
何、うち商売するの。
いやいや、それ商売かなと思って。
だっけ、あのオフ会で会った時にハグしてあげるクーポンとか。
まあその程度なら金かかんなくていいかもね。
だけ、ただし、あの男子はみっちゃん、女子はすきちゃんみたいな。
このすきちゃん出番ほとんどないじゃん。
ないね。
あ、それかそのクーポン持ってるとすきちゃんがドラミちゃんの格好して出張するとかね。
いや、こないだでっぷち買ったけど、まあもう着たくないなと思ったよ。
そうなの。
みちゃんにあげる、みちゃんにあげる気ある。
いらねえよ。
ん、
うん、はい、ってなわけで、まあ都会の方からだろうな多分これクーポンが出てくるのは。なかなか田舎では出てこないような気がしますけどね。
それをするのが空海じゃないですか。
そうなんですか。
キャスターさん、
そうなんですか。
面白いこと考えようや。
はい、でこのクーポンの入手方法ですけども、PC で入手した場合はアカウント登録しているメールアドレスにクーポンが届くそうです。でモバイル端末で入手した場合はクーポン画面を店頭で提示することでも利用できますってことだそうですよ。
うん、
はい。
いや、店頭で表示するって、その Facebook ページ運営しとるところが店頭を持っとったらいいけどさ。
あ、店舗か、
店舗構えとったらいいけどね。
そうだね。
ごめん、なんか全て自分に当てはめて考えてしまうけ、いやー店頭はないよと思いながら聞いとったんですけど。はい、
横のつまずいて転ぶかもよ。
はい、次行きさえけ。
はい、では次のニュースいきたいと思います。はい、では次のニュースですけども、スキちゃんホワイトハウスなんか入ったことあります？
あるわけないじゃん、そんなの。
白いお家、
白いお家は、うん、誰かん家が白いかもしれんよ。
誰かん家が、はい、これホワイトハウス、当然あのアメリカ大統領公邸なのかな、日本的に言えば、
うん、
ここ中に入ることができます。 といっても実際に行くのではなく、Google ストリートビューでホワイトハウスの中を探検することができます。
へえ。
これホワイトハウスの内部って一般に公開されてるんですよ実は。
誰でも入れるってこと？
誰でも入れます。あ、でも事前に申し込まなきゃいけないんだろうけどな。ちょこちょこちょこっと言って見せてって言っても見せてくれないと思いますけどこれあの
お金の？
お金はどうかな、ちょっと分かんないけどね。ホワイトハウスツアーっていうのがあるんですよ、
うん、
だから見学コースっていうのをもう決められて、多分ガイドがついて歩くツアーがあると思うんですけども、そのコースを、Google のストリートビューのカメラが台車に乗って歩いた映像が見ることができるそうです今。
うん、
大統領が歩く廊下とかね、赤い絨毯が敷かれたその上を、うん、まあ疑似的にですが歩いてみることができるそうですよ。
あ、それ画面に出てくるってこと？
そうそうそうそう。Google ストリートビューだからその矢印が出てるんでな、そっちの方へこうマウスを持っていくと少しずつ動いていく。
うん、歩いた？
まあ、実はまだ私見てないんですけどね。以前あそこ石見銀山の大森マブの中が Google のストリートビューで見れるようになりましたよって話したでしょ。あ、スキちゃんがおった時じゃなかったかな。
いや、ごめん、私記憶がないわ。
あれは実際にやってみましたけどね。まだこのホワイトハウスは実際にやってみてないんですが、はい、ホワイトハウスの中を見学することができるそうですよ、う
ん、どうせやるなら大きな画面がいいよね。
そうですね、27インチぐらいで、
うん、ちっちゃいんじゃバーチャルって言われてもちょっと
3D で見るともっとリアルかもね。
あー、なるほどね。
うん、
3D
メガネかけると。
そんなパソコン あったな。
うん、そんなパソコンもありますよ。
うん、そうだね。
もしかしたらどっかにオバマ大統領が隠れてるかもしれないんで、みんなで探してみましょう。
本当？
でも黒いからちょっと分かりにくいかもな。そんなことあるわけないじゃん。
なんかごめん、私が頭がついていってないだけ、うん、本当はすごい面白いこと言ってるのかな、みっちゃん。
きっとね。
すいません、ちょっと頭が、うん、
はい、
ああ、
というわけで
オバマの大統領が黒い言うことか。
そうそう、
そうか。
でもオスマンサンゴンさんみたいに真っ黒じゃないから見つけやすいかもよ。
オスモンさん？
ん？オスマンサンコン。
あ、サンコンさん、オスモンサンコンさんって言ってこったけど、オスモンさん？滑舌悪いし。
いやいやいや。はい、元記事の方のリンクには YouTube のそのストリートビューのカメラを台車に乗せた映像とかもね載ってますんで、そちらの方を見ていただいても楽しめるし、実際にストリートビューの方から行くとホワイトハウスの中を見ることができますんで、ぜひホワイトハウスツアー楽しんでみてください。
じゃあいいぞ。
はい、では次のニュースなんですけども、これはなんて会社かな。スプラッシュトップっていう会社かな。ここがですね、 iPad 用の Windows 8 メトロタッチエクスペリエンス体験アプリ Win8 メトロテスティッド、
違う違う、
ん
テストベッド、
ではテストベッド、拡大してないんだ、テストベッド、テストベッドパワードバイスプラッシュトップ ていうアプリを販売を始めてるそうです。これはですね、マイクロソフトの Windows 8のメトロ UI を体験することができるアプリだそうです。これ写真が載ってますけども、 Windows 8ってこんな感じの画面なんですよ。
へ
え、うん。でこれ私ちょっと落としてみようかなと思ったんですが、やめました。
なんで？
だって2200円もするんだもん。
そんなに？
いやこれ Windows 8を体験できるだけのアプリで2200円はないだろうと思って。
あの体験言うのとどこまでの範囲が体験なんだろうかね。
この元記事を書いてるのは、マックお宝鑑定団さんなんですけども、多分実際に落としてみてないんでしょうね。こういう記事の最後になおどこまで再現されるかは不明ですって書いてあるんだけど、
ああそうか。このなんか動画がついてるやつは見た？
動画は見ました。あと見てない。最初ほど見ようとしたんだけど速度が足りなくて止まって止まってだったんで見ずにいるんですけどね。
この下についてる動画見たらわかるんかな。
わかると思うんだけども、あの今アップストア、
うん、
開いて見てるんですけどもね、これを見る限りではそこそこ再現できてるみたいなんですよね。
それだったら2200円でもいいかもよ。
日本語にもどうも対応してるんでね、
うん、
日本語、中国語、英語、フランス語ってとこまでは見える。あと点点点点点になってるけどね。
そりゃあニュース読む人間としてはそりゃちゃんと実際に落としてみんといけんじゃないですか。いつは
2200円はちょっと高いよ。
あなたが言い出したニュースだわよ。さ、
そうなのかい？
そうなのだ。落としてみるがいい。
そうなのかい。誰かおごってくれないかな。
2200円か。みんなから募金しようか。
100円ずつ集めたら22人全額リスナーに出させるんかいって。
出せよ。
そんなことはさすがに言えませんよと言いながら、
まあいいな、
ポチっちゃいました。
は？
今ちょっとポチってみました。
スキ
ちゃんが落とせって言うから。
ね、2200円もあったの？
2200円 あったよ。
なんで？なんで？
いろいろと裏に手を回して今起動させてみました。
iTunes カード買ったんだ。
いや iTunes カードじゃない、今起動させたら、スプラッシュトップリモート Win8 エディションへようこそ。モバイルデバイスからコンピューターのデスクトッププログラムおよびファイルまでを簡単にします。少しだけ少しの時間だけで設定できますってことで、で、インストールします、ダウンロードします、セキュリティコードを作成するの。おめでとうございます、コンピューターに接続するで準備ができました。コンピューターのスキャニング中です。もしかしたらこれあれかな、あのWindows 8を iPad で使えるアプリがあるんですよ、
うん、
あのどっかにある Windows が動いてるパソコンをリモートで動かす、
うん、
iPad 上に画面を出して、前にスキちゃんの前でやったことなかったかな。
いいえ、私ではありません。
いや、スキちゃんの前でなんかやったぞ。
いいえ、他の方だと思いますよそれは。
いや、やったやった。
ボロ出しよった。
いや、やりました
よ。私ではありませんよ。私記憶ございませんよ。
いや、やったはずです。確か自宅の Mac の画面を、あの iPhone だったかな、 iPad じゃなくて iPhone だったか、あの時は。
あ、やったかもしれない。
うん、多分それと同じ原理じゃないのかなと思うんだけども、今通信中でくるくるくるくる回ってるんですよ、
うん、
もしかしたら Wi-Fi じゃないとダメなのかな。
なんかせっかく2200円使って落としてニュースで言えんかったらちょっと残念だね。
ちょっと残念だな、それは残念だな。でちょっと一応これが最後のニュースなんで、一旦本編終わってエンディング入るまでにちょっと Wi-Fi につないでやり直してみましょうかね。
なんか音声だけ聞いとってもさ、
うん、
あれだね、そういうのは画面出してさ、ツイキャスみたいに見えながらしたらいいのにね、本当は。
だからみんなも2200円で買おう。
2200円は勇気がないな。
はい、というわけで、まだクルクルしてるんでね、ちょっと今これ 3G ではきついんじゃないかなと思うんで、一旦本編終わって、エンディング行くまでのとこでね Wi-Fi を用意したいと思います。以上、空海 IT ニュース4月13日でした。それではエンディングに行きます。終わるな。はい、それではエンディング行ってみたいと思います。
はい、
先ほどのスプラッシュトップウィン8 Wi-Fi につないでみましたが、やっぱり画面出ないんですよ。おかしいなと思って、ハテナマークが右下にあったんでね、そいつを押してみたら、アクセスしたいコンピューターで、サーバー用のソフトが立ち上げてないとダメとかっていう説明が出てきたんで、私はどうも騙されたようです。
2200円。
要は、Windows 8の今は出てるのはコンシューマープレビューかな、あれが動いてるコンピューター上に、サーバー用のアプリ落としてインストールして起動しておくと、 iPad 上でタッチスクリーンを使って Windows 8が体験できるというソフトのようです。ああ。
2200円あったら2人で豪勢に1100円ずつのランチが食べれたのに。
そうだね、
100円のくるくる寿司が22皿も食べれるのに。ああ。
Apple にちょっと返品を申請してみようかな。通るか通らないか分かんないけど、
チャレンジしてみんさ、
チャレンジしてみましょうかね。はい、というわけで、あの本編で紹介しましたが、皆さん騙されないように、まああの Windows 8を動かしてて iPad でも使ってみたいっていう方にはいいかもしれないですね。
いやー、それ220円とはわけが違う。一体で私ならもう落ち込んで立ち直れんかもしれんな。
あ、諦めが肝心です。では、コメントの方を紹介していきたいと思います。
はい、
まず最初に、シーサーブログの方にいただいたコメントから紹介していきたいと思いますが、月ちゃん紹介してもらえますか。
あ、はい、ウーさんからいただきました。
はい、
みったん、月ちゃん、万事まして。あの楽しい一夜からもうそろそろ1週間、時の経つのは早いものです。 ソメイヨシノが散り始めて緑の葉が芽吹き出しましたが、八重桜が咲き始めましたので、もう少し春を楽しめそうですと上品に書き出したけど、後が続かない、やめやめ桃太郎オフの写真の案内はツイプラの名簿からメンションを送ったので、ケースセンさんのことをコロッと忘れてました。空を見を聞いてからさっき慌ててご案内しましたが遅れてごめんなさい。でもなんとなく勝手に撮ったらいけない気がしたんで、ケイセンさんは1枚しか写ってないんですけどね。月ちゃんと抱き合ってるところも撮っておけばよかったかな。ああ後悔も立たず。では今週もだんだんでしたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あれ、あ、そうか、ケイセンさんとハグハグしたのはあの道のど真ん中でしたよね。
そうだよね、あれは誰も撮ってないんじゃない
撮ってないよそりゃ突然のことだったっけ。
うん、
そうよね、その周りの目も気にすることなくハグをしてしまいましたね、そういえば、
うん、はい、あ、ツイプラを使ってたからケイセンさんのとこにはメンションがいかなかったってことなんですね
そうみたいですね、
はい、もう今のは行ってると思いますんでね、そちらの方で見ていただきたいと思いますが、我々と撮ってもらった写真がそういえば iPhone の中に手元に残ってるけど、これは送ってあげた方がいいのかな。
あのそれ私集積感
なんか細くするの、
だってあまりにもね、うん、違いすぎるけ、
この修正ソフトであの細く細くしとこうか。
あでちょっとケイセンちゃんはお肉つけてる、だってね本当に2人なんかデコボココンビみたいな感じだったよ細いのと太いのが
はい、ちょっと考えておきましたふうさんありがとうございます。
だってなんか、
うん、
ありがとうございますなんか、うん、あのあれじゃん、まるであれじゃん、
どれじゃん、
ケイセンさんは本当にケイセンって言ってるぐらい細いけど、私なんかあの道路のセンターラインみたいな感じじゃん、のぶとい線で、
線だけいいんじゃない
いや線じゃないな
はい、では続いて空海.jp の gmail の方へ2件いただいてますんで紹介したいと思いますが、スキちゃんこれも読んじゃう。
はい、件名がガンさんのプレゼント&プラスワン応募ということで、野良しげさんからいただきました。
はい、
またまた応募しちゃいます。スキちゃんの夜のお食事も興味津々ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。夜のお食事ね、うん、大豆のグラノーラですね。
はい、このプラスワンってなんだ、
だっけ、そのガンちゃんのお土産と私のグラノーラよ。
あ、そういう意味ね、
うん、
はい、ありがとうございます。
美味しいけんね、送ってあげられたらいいですね、
うん、はい、はい、
それからもう一つ、
はい、
件名がインスタグラムの違いについてということでいただきました。
はい、
みっちゃん、すきちゃん、ガチンです。おこんばんは。
こんばんは。
空海 IT ニュース4月11日号であった Android と iPhone の Instagram の違いの件ですが、ちょっと手元にあったので比較してみました。まず Instagram を起動後、写真アイコンを選択した後の動作の違いですが、 iPhone ではすぐにカメラモードとなり、その中で写した写真かカメラロールの中の写真を選択するようになりますが、 Android ではまずカメラかギャラリーを選択してからカメラで写真を写すかギャラリーから写真を選択するようになります、うん、そうそう、こうだったこうだった、
うん、
これはどうも Android の場合は Instagram で呼び出されたカメラの状態からでは、 iPhone では左下に存在するカメラロール過去ギャラリーを呼び出しアイコンがないため、事前に選択をする必要があるようです。
ほうほう、なるほどね。
で、標準のカメラでは左下にギャラリーの呼び出しができるアイコンがありますが、ってことですね。
普通にカメラ立ち上げるとギャラリー呼び出すボタンが出るんだけども、アプリケーションでカメラを立ち上げるとそれが出てこないってことなんですね、これ。
なんかね、最初に選択せんといけんって言っとったもん。
あ、それで最初に選択が出てくるわけですね。
うん。で、次に写真撮影後の作業の違いですが、 Android では iPhone とは異なり、写真を切り出す処理が余分にあるのは、 Instagram への投稿は正方形の写真とする必要があるためのようです。そうそう、あのうちの友達はあのこうハイビジョンテレビみたいにあの長細いよ、
あ、
うん、で写真の撮影可能範囲を比較したところ、 Android では最初の撮影範囲が広く縦長の長方形になっており、縦長の写真がベース写真となります。かっこ、うん、image.jpeg で、 iPhone では最初から撮影範囲が正方形になっており、正方形の写真がベース写真となります。 image.png、
うん、
このため iPhone ではベース写真が正方形のため、特に正方形に加工する必要がないため、撮影後すぐにエフェクト選択となるが、 Android ではベース写真から縦長の長方形のため、まず正方形への切り出し加工を行い、エフェクト選択となるようです。そうそう、だからこんな写真の真ん中にフレームが出てくるのよね、四角い。
一手間かかるってことですね、 Android の方が、うん、かかるけども、その中心に持ってきたいものを調節はできるってことだな。
そうそうそう、だって本当に撮った写真、うん、例えばこう お庭をあのお庭を撮った写真があったんだけど、
うん、
その花だけとかでこう選択ができるけど、私はある意味これはこれでいいじゃんって言ったけど、嫌だって言っとった。
あ、でもあの iPhone のインスタグラム、カメラロールから写真持ってくるときはやっぱり同じように切り出し作業が出てきますよ、確か。
いや、
いや出る出る、あの iPhone で普通に撮ったら横長の、横長か、まあ、縦長の写真になるじゃない。それを正方形、どの部分を正方形にするかっていう選択画面が確か出てくるはずだよ。
出てこないよ。
ちょっと待ってください、今インスタグラム立ち上げてみます。
ん
インスタグラム立ち上げて、カメラアイコンでカメラロールを選択して、カメラロールから写真を選ぶと切り出し画面が出ます。出ます、
出る。
最初はね、あの上下黒い帯が出てる状態、
うん、
横長に撮った写真だと上下に黒い帯が出てるんですよ。でこれをあのピンチアウト、ピンチインピンチアウトしてやるとサイズが変更できる。
あのでもその子の写真、うん、インスタグラムに載っけるときフレームの大きさ変えられられないのよ。
フレームの大きさが変えられない。
だけキューって普通指でピヨって広げたら大きくなりそうなもんなのに大きくならんのよ。それが
iPhone はそれができる。
それがだけ気に入らんみたいで怒っとるんよ、
うん、だけ iPhone でその画面を出すと移動と拡大縮小っていう風な名前がついてるけん、
うん、それがね
できないわけだ。
でもできなかったね、あの多分ね、
うん、
Xperia だったと思う。
なるほどね。
エクスペリア、ソニーエリクソンってそうだよね、
うん、
そうそう、エクスペリア
だ、エクスペリアだね、うん
うん、で続けていきますね、
はい。
アプリを作ったことがないので推測ですが、 Android OS のカメラの API がアプリ側で撮影範囲を定義できないからではないでしょうか、うん、その後の動きに関してはテスト投稿はしなかったので違いがあるのかは分かりません、すいません。ということで、あと添付の写真は参考までに私の汚いデスクを写したものなので転載は禁止ですわ。
公開しましょうか。
画像見てみよう。
これクロッシーに繋がってるんじゃない。あ、違うか、これはクロッシー対応ってことか。上にね、
写真見とる、
うん、今写真をちらっと見てるけど、
そうなんだ、
うん、
え、汚いデスク。
いや、そんなことないよ。
だそうですよ、ガチンさん、
うん、いいんじゃないですか。
え、2つ写真あるよ。
2つ写真があるよ。
あ、綺麗じゃん。
うん、綺麗でしょ。
こっち
上が、最初の写真がその縦長で写る状態ので、下が四角く加工した時の写真ってことだよな。
はあ、 あ、下が iPhone だね。あ、
うん、そうだ、下は iPhone だこれ。
うん、下は iPhone。
うん。
へえ。面白い。
うん。
なんか大きな画面の黒いのこれなんだ、テレビ？
横長のテレビ、テレビというかディスプレイなのかな。と、Mac、これ何？ MacBook？ MacBook Pro？
私に聞かないで。
でもディスプレイの周りが白いな。
うん。
あれ MacBook Pro 白くないぞ。モデルによって違うのかな。
何ですかこれって。
何ですかこれって感じでね。
教えてください。
はい。
はい。で、なかなか書いてすいません。ではでは。おっと、忘れそうになってた。わら。ダンさんのピー放送禁止に応募します。よろしくお願いしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、検証ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいすごい。
そういうことになってるわけね。
このメールちょっとその子にまたちょっと転送しようかな。
うん、
送ってしてあげよう。
でも写真を見せたら恥ずかしいけんダメだって言われたよ。
でもどこの誰かわからんけいいと思います。勝手に。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さすがだね、うちのリスナーさんみんなね、本当にありがたいね。まあテスタコなんだっけ、しょうがない、ね、本当
に。はい、では続いてツイッターの方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。
はい、
まずおバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきますということで4月12日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてガンダルフさんから、配信お疲れ様でした、では早速ということで4月12日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてお散歩さんからいただいてます。前に腰を痛めた時にリハビリじゃないのかな、
多分リハビリだと思いますよ、
ね、リハビリで教わったのは腰の周りの筋肉をつけるのに腹筋運動はいいけど足を上げて振って勢いをつけたり足を伸ばして無理に固定するのは腰を痛めるそうですよ、軽く膝を立ててやりましょうって教わりましたってことでいただきました。ありがとうございます。
だそうですよ、みった。
昨日はだって息をつけてやってなかったでしょ。
私がずっと監視しとったけじゃないの。
はい、まあ、たまたまですよ。
うん、
ありがとうございます。
言われません。私はちょっと今ちょっと背中から腰にかけて痛みがあるんでちょっと腹筋お休みしてます。
はい、続いて大バカさんからいただいてます。リステンドン、こちらの桜も今週いっぱいかな。北海道では年を取らないの、やっぱ移住かな、わら。部長、足が浮くこともありますわなってことで4月12日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。あのおばあかさんも頑張ってんね、腹筋。
ああそうか、ここで出てくる部長って誰だ。
あなたでしょきっと。
もう何、腹筋部長。
腹筋部長なし。この写真の桜すごいね、綺麗だね。
綺麗綺麗、
満開だね。
うん、
すごい。
これは何、いや美味しそう。
お腹が空いた。わあ、すげえ。
これ八重
さあ、
普通のあれかな、
ちょっと
さっきのウさんのメールでは八重がぼちぼち咲き出してるって話でしたよね。
私そのソメイヨシノとヤエザクラの違いがよく分からんけど、ソメイヨシノって葉っぱが少ないんだよね、うん、先に花が咲くんだよね、ソメイヨシノは、
うん、っていうかソメイヨシノってのは一つの枝というか先っぽに一つつぼみがつく、八重ってのは先っぽにつぼみがいっぱいあってそれがブワッと咲くね。
へえ、あの満開になった時にあのお団子みたいにモコモコしたの、
あ、それが八重桜。
うん、私あれが好き。
美味しいから。
美味しそう。あの入道雲みたいで好き。モコモコした。
でもうちょっとすると、あ、このだいたいピンクの桜が散り終わると今度は緑の桜が咲くよね。御意光が。
緑の桜。
御意光ってやつ。
御意光？
御意光。
御意光。
御意光。知らない？
初めて知らない。
あの水戸に咲きますよ、御意光。
うーん。
緑色って言ってもあのもろ緑じゃないけどね、薄い緑色って感じ。ピンクじゃないです。御意光ってどんな字書くんだっけ？
イメージ的には魚に井戸の井に光る。
いや違う、ね、これは音中の音に衣という字に黄色。
全然違うじゃん。
御意光、
なんか私の頭のイメージは全然センスがないってことだね。
なんか京都の方は結構あるみたいですよ。学生の時見なかった？
何がどの桜じゃ分からんわね、そんなことは。いや
御意光ってやつですね。あの普通の桜が終わってからだいたい咲きますんでね、もしよかったら近くにあれば見てみていただきたいと思います。この辺でもその水戸屋まで行かないとないはずだけどね、御意光。
見たことある？
あの広島市長へしとった頃に54号線沿いから見えますからね。はい、では続いてシャープ空海の方を紹介してもらえますか。
はい、まず和井さんからいただきました、
はい、
フラッシュからクイックタイム書き出し時にエラーになる原因が分かりました。最終フレームの手前にストップカッコセミコロン、
うん、
のアクションスクリプトがあると演算が途中で止まってしまう現象でした、ということで専門的なことが書いてあるよ。
多分これあの無限ループにならないように止めるためのコマンドじゃないのかな、よくわかんないけど
私には何もわかりませんけど。で続けて和寿さん、問題解決でももう少しいじっくりたいですってことで、
はい、
いじくってますね。
ありがとうございます。楽しみに待ってますよ。いじくるは標準語でしょ。
へー、そうなんだ、田舎の言葉かと思ってた。
だっていじるってのは標準語でしょ、
うん、あ、そっか、いじられキャラとかね、
うん、ありがとうございます。
うるさいよ、ありがとうございます。次行きます。かりんちゃんです。空海 IT ニュース4月11日リステンナウ。手筋鉄春だおうね、とかって
川上哲治って言わなかったっけ、僕哲治って言うんだっけ
なんかあなたおかしいよね、そのエンディングいきますって初っ端から言ったり。あ、それカリちゃん書いとる。いきなりエンディング、みつあん疲れてるって疲れとるだけですかね、
あの
疲れとるだけですかね。
うん、そうそう
どうなんですかねって感じですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからケイちゃんが4月12日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアレットさんがミッツァンキャスターリステンナウってことで4月12日号を聞いてくれてます。ミッツァンキャスター？
なんだ日産キャスターって。
私昨日出なかったっけ。
エンディング出たじゃん。
そうだよね。
うん。
日産キャスター、まあ一人でやっとるから日産キャスターだろ
う
ね。
まあ出だしはそうだよな。
うん。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。それからノラちゃんが。今日の朝の通勤の音もダウンロードってことで4月12日後期ダウンロードしてくれて、みっつあん配信ご苦労様、今日はお一人かな、1時間切ってるもんね、でも楽しみ楽しみ、はい、ということでいただきました、
ありがとうございます。あ、もしかして1時間切ってたからアレットさんも僕だけかなって思ったんじゃない。
そうなんかな、うん、1時間切ってもすきちゃんがいる時もあるんです。
そうですね
それはみっちゃんが一人でどれだけやったかにかかっています
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから寺友さんからいただきました。4月12日号を聞いてくれておはようございます、今日も配信ありがとうございます、これから聞きますってことでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あー、わかった、昨日は私エンディングだけ出たけど、なんか三つはあんまり突っ込んでくれんで、淡々とやってとっとと終わったけだ
そうか、
昨日三つは冷たかったんですよね、皆さんお気づきだと思いますけど。
そんなことねえよ、
はい、次行きます。
はい、
エアさんからいただきました。4月12日号聞いていただいてます、
ありがとうございます。
それからアレットさんが、リステンナウってことで4月12日号も、4月12日号だな、うん、聞いてくれてますね、はい、
はい。
続けてアレットさんが爆弾のぐにゃんリステンナウさらに4月12日号ですね
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。で、ま、さらにアレットさんがこれなんていうの、崩壊院駅の電柱、
うん、
崩壊院駅だろ、
あるんだろうな、
ね、なんで電柱落としてんの
今しゃ、ああれだよ、ケイちゃんが電柱写したって書いてたじゃん、
うん、
写真部入れるかなとかって、
あ、
それで電柱の写真なんじゃない、
わざわざ電柱
今写真見てみたけど特に変わった電柱ではなさそうだよ
あのでも電灯みたいなのが2つ鍵括弧の形についてるよ、
うん、まあね、
変わっとるね、
はい、ありがとうございます。
あ、でもこの電柱ってさ、うん、イニシャルの K みたいじゃん、
ああ確かに、
だっけじゃん、アレットさんが K ちゃんに愛を込めて写したんかもしれんよ、
あ、そういうことかない
やでも本当に二人謎の関係ってはい、かずしさんからいただきました、
はい、
おはようございます、ね、眠い今聞いてますってことで4月12日号聞いてくれてます、
ありがとうございます。
それからガンちゃんが拝聴中ですよってことで4月12日号聞いてくれて、北海道連盟寒くて美味しいもの食べてるから年取らないとは羨ましいなわらってことで、
うん、
いただいてます、皆さんここに食いついてます
、ありがとうございます。
お肌がピンとするんです、寒いから、多分
寒いから、
はいそれからお散歩さんがおはようございます、西の空がちょっと暗いので、あ、西の空がちょっと暗いのでお天気は下り坂かな、今日は午前中に散歩に行って、で、あ、今日は午前中に散歩に、あ、出かけようだな、
うん、多分そうだと思う
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、それからウーさんが4月12日号を聞いてくれて、こう言ってはなんだけど腹筋運動だけで痩せるには1日1000回くらいやらないとウォーキングとかの有酸素運動を並行してやるのが効果的だそうですよ、
おっしゃる通りですありがとうございます、
1000回無理無理
無理無理はい、
はい、それからガニーちゃんが4月12日号を聞いてくれて、覚えとったか 忘れとったっていうことで、これはあのソフト面の話ですね、はい、
そうですね
あの思い出したんです、覚えとったんじゃなくてね、
うん、
はい、で続けてガニちゃんが高速乗らなくても行けるんだけどねってことで、やっぱモモパンですね、キビサービスエリアの、
あのサービスエリア基本的に高速乗らなくても上がれるはずですよ、どこのサービスエリアも。
バス？
いや違う違う違う、あそこの従業員さんが通勤するための道がありますよ。
そうか、
うん、一般的には公開されてないと思うんだけどね、
地元の人が知っとるってやつね。
そうそうそうそう、
まあいいよ、
うん、
お任せ
ありがとうございます。
ありがとうございます。でクラムネさんがまた無料になってますよ、気になってた方は今のうちにってことで、これはあのディスカバーピープ、
ディスカバーピープ、
ディスカバーニューピープオンツイッターってことで、
ツイッターのクライアント
3つなんかこれ前紹介したじゃん。
あーはいはいはいはいはい、
もう忘れたどうなの
はい、ありがとうございます。今ちょっと確認してますけども、あーそうか、インストール済みになってるから値段出てこねえや。
私が今開いております。
はい、
でも開けません。あ、開いた、無料、
あ今無料になって
る、無料になってるって値段はあらんわね、そんなあなた、
うん、いやこれあの一時有料に戻ったんじゃない
だっけ、うん、だっけ今有料だって書いてくれてるじゃん、クラムネさんが。
あで今スキちゃんが見た時には無料になっとる、
無料になってます。
ああほんな今のうち落としておきましょう、スキちゃん。
これ何、これ出会い系か、
いやツイッターでどういうつながりになってるかっていうのをで表示してくれます。最初に自分が真ん中へ来て、でやり取りしてるのが多い人がこう周りに5つか6つ出るのかな、でその人をタップするとまたその人から今度つながりのある人がこう出ていく。
そう、あのツイッター上でみっちゃんとほとんど私絡んでないからさ、フェイスブックもそうだけど、まるで悪化の他人状態な相関図になるんでしょうよきっと。
いやでもね、スキちゃん結構近くに来ますよ。
何その嫌な言い方は、嫌そうな言い方
近くに来るんだけどな。ありがとうございます、
慣れてやる。アイコンもね、お揃い系なのもうやめよう。もうフェイスブックのアイコンも、はあ、お揃い系なのやめよう。好きにし、好きなアイコン、アイコンつけたらいい。どっちもお揃い系にして。ああ、そんなにそばが嫌なら、おめえ違うアイコンにしてしまえ。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
なんでこんな普通なんよ、私がだけそうやっていつもちゃっちゃかちゃっちゃか言って自分が司令として普通に言うけ、好きちゃんの方がなんか性格が荒げとるとかみんなが思うんじゃないの。
そうですか、
はい、思うんじゃないの、あの裸の大将風に言ってみました
はい、はい、てなわけで今週も無事終わりましたね。
さあ寝ようかなと、あそうそう岡山に行っとったけ、あのそうなんよ、その前の週は出勤してそのままずっと仕事して、うん、で岡山行ってずっとゆっくり寝てないのよね、
うん、
あの疲労が結構詰まっとるね、
詰まっとる
、うん、詰んどるね
はい、ってなわけで来週は私は一応お休みになる予定はありません。
ん？
ん？でよかったんだっけ？
来週のことを言うたら鬼が笑うで。
いやいや再来年だし。
いや再来年じゃなくて来年でしょ。
うん来年ね。
あ今あなた再来年言った
り。いやいや来年って言いましたよ。
いやいやあの聞いてみに後で再来年言うとるけ。
いや。
今はって思って。
皆さん来年でしたよね。
いや再来年って言いました。
気持ちいいよ。
言いました。
はい、以上空海 IT ニュースでした。お届けしたのは
すきちゃんと
なんか言うかと思った。みっちゃんでした。それではまた来週。三四
だだだだだ
だんだん、
っていうかえらい中途半端な会話しにさってな、会話じゃない話。
え、
来週私はお休みないんですけどねって、それがどうした。
さあ来週スキちゃんは何回出てくるでしょうか。
来週はね忙しいぞ、さらに。
そうだよね、
うん、
はい、それではまた来週。
うまっとっと、じゃんけんグ
ーパー肩。
いい、あのお客さんに言ったんだけど、お客さんでリスナーさんに言ったらあなたに言ったら違う。はい、私に勝った人連絡ください。
何かいいことがあるかもよ。
何もないけど別に。
Army ID News.